この番組は株式会社グローの提供でお送りします。
なんであの時放送局火曜日ということで、なんであの時工場委員会ということで、どうも徳松たけしでございます。この番組はですね、この番組はですわねって、この番組はですね、なんであの時放送局をはじめ、なんであの時カフェ、なんであの時村等々、なんであの時関連のものをですね、向上させていこうということでですね、いろんな方の、ご意見をいただきながら、向上させていきたいなといった番組となっております。はい、というわけでですね、この向上させていこうということで、ついに、この方を、呼ぶことができました。狭くて浅いやつら等々、多数ポッドキャスト番組より澤田信也さんです。どうも。
どうも、徳松よしきです。
徳松よしきですって。いや、何ですよ、それ。よしきじゃないですよ、しかもそれ。
はい。徳松、はい、よしきです、どうも。
いやいや、徳松よしきとか、なんかその、いやいや、それあの番組の時のとか、そういうのもないですよ。
あ、そうですか。
はいはい。初めて。
一応なんか、最近ちょっと、
はいはい、
東京ミーハーブームが再びなんか来てるので。
ああ、なるほどね。徳松、はい、いや、ヨシキじゃないですよね。
いや、あの時僕、なんて言ってたか、もう忘れてしまった。
いやいや、そうですね。そこで、いや、何々ですよ、つってね。僕はすぐ言わないといけないですけど、僕も奇跡的には思い出せない、ね。は
い、お互い忘れてる
っていう。はい、いや、素晴らしいですね。い
や、だから、徳松さんに対する呼び方も俺なんて呼んどったかな、徳松って言ってたっけ。
ああ、なるほど、ね。
徳松さんやったっけ。
なるほど。多分ね、
忘れてますから。
番組の時は徳松さんと呼んでたと思います。
あ、そうですか。
はいはい。いや、けど、よしきでないことはわかるんですよ。
そうなんですね。
はい、はい。
だから今から調べるのもちょっと尺に触るから、
ね。なるほどね。あ、思い出しました。はい、まさしさんです。
あ、そうっすね。
はいはいはい。
まさしやすしでしたね。
まさしやすしでございます。はい。ということでね。
アハ体験。
アハ体験ということでね。うん、そんなにアハっていう感じもないですけれど。
はい。
いやまあ、今言ったようにですね、なんであの時放送局内では、東京ミーハー、そして寄り道等々ですね。そういった形で番組に携わっていただいていた澤田信也さんなんですが。
どうもどうも、澤田信也です。
いやいやいや、どうもどうも。まあ、先日ですね、はい、笹山さんの、ライブ。
うん。
ズバリこの夜カフェ、in 神戸で。
はいはい。
ね。まあ、久しぶりに、再開いたしまして。はい。
はい。
はいはい。再開しまして、まあ、ちょっとね、話がね、まあ盛り上がって、まあ、
全然盛り上がってないじゃないですか。
録音しようかなっていう話でね。
いや、もう勝手にちょっと、さっき話進めていかないでくださいよ。
いや、なんか、全然あの時話統合をしまして。
いや、全然話盛り上がってなかったし、なんやったらあなたは俺の目の前から逃げるようにしてたじゃないですか。
え？逃げるようにしていた。
逃げるようにしていたじゃないですか。
いやー、何なんですかね。いや、そんなわけはないですけれど。
だから蹴ったったんですよ。
え？
だから蹴ったったんです
よ。蹴ったった。いや、蹴られました、僕。
あ、蹴ったったんですよ。
いや、蹴ったったんですよって、いや、ダメじゃないですか。蹴っちゃ。
おいっつって。
いや、おいっつって。だからとか、まあ、理由になってないですよ。いや、まあ、だから、あれなんですよ。まあ、お久しぶりに、ちょっといろいろ話したいな、と思いました。
どうしたんですか、急に。何？極楽うさぎさんのツイートを見て、呼ぼうと思ったん？
ああ、東京ミーハーみたいだったっていう。
なんであの時、工場委員会に澤田さんを呼べばいいじゃないって書いてました。
ああ、それのツイートは読んでないですね。
断られてもいいじゃないかって書いてました。
本当ですか。
あれ見て呼ぶ。
いや、まあ、とにかく、この前の、まあね、神戸でのライブが、僕の中でやっぱりいろいろね、こう、思い立つとこがあったので。
どうしたんですか、急に今まで何の連絡もよこさなかった。
いや。 いや、だから何の連絡もよこさないっていうことはないですけどね。
え、本当に
本当にって、ね、ああ、僕の方からってことですか。
はい、何か連絡をくれましたっけ。
まあ、これといって特に。
これといってとかいうか、ないですよね。
いや、ないんですか。
うん、ないですやん。
いや、けどなんか、僕の、あの、ずるいところで、うん、まあ、ずるいところって言っちゃってますけど、間接的にはね、沢田さんっていうのはね、沢、はい、田さんへのラブコールは常に送ってましたけどね。
全然届いてないですよ。
全然届いてないですか、うん、いや、嘘、あ、そうなんですよ。だから、そう、届いてない理由がこの前一個初めて分かったんですけれど、
はいはい。
今、なんだなんだ放送局の中で、おいはぎプラスアルファというね、金曜日番組をさせていただいてるんですが、はいはい、そちらで僕結構沢田さんとか言ってるんですけれど、
そうなんですね。
そうなんですよ。ほんで、この前、笹山さんに聞いたんですけど、なんか、豆に編集してカットしてるっていうね。
いや、僕も初耳でしたね、あれはね。
あれがね、どういう意図なのかわからないですけど、まめに結構、カットしてるっていう話を聞きまして、もうこれはもう直接、はい、やっぱり遠回しじゃダメだなということで、
はい、
これ直接ラブコールを送ろうということで、今回番組に、はい、誘わさせていただいたところ、喜んでということでね。
私も喜んではないですよ。なんでそうやってね、
はい。
すいません、今日は、
はいはいはい。
どこまでそういう細かいとこを突っ込んでいっていいんですかね。
いやいや、まあまあ、真実で話していきましょう。
はい、あ、そうですか。どこまで僕は悪ふざけとかしてもいいんですか。
いや、その調整今からするんですかね。
ちょっと、やっぱチューニングを
ライブで直しておかないと。ああ、チューニング、ああ、なるほどね。いや、比較的、こう、リアルに近いテンションがいいですね。やっぱりまた誤解を、悪ふざけ、佐田さんが悪ふざけして、またこう、なんていうんですかね、誤解が深まると嫌なので。
何の誤解？
いや、何の誤解っていうか、だからなんか、沢田さんと、なんか最近こう、僕がなぜか沢田さんに、
はい。
なぜか、こう、ちょっとなんかこう、また連絡しづらいみたいな。
事実でしょ、それ。
いや、事実なんですけど、原因がわかんないんですよ。
いや、僕もわからないですよ。あなたの方が連絡をしてきてないだけじゃないですか。
いや、そうなんですよ。いや、まあもちろん、原因はわかってますよ。寄り道の終わり方が最低だったっていう。まあ。
でもあれはもう、あの時の話で終わってますからね。
あ、そうですか。ってことは、もっとなんか、根本的に根が深いのかもしれないので。
だからそれ知らないですよ。だって、寄り道の話は僕、LINE にも、返事したじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあ、気にすんのやみたいな。
まあまあ、気にすんの。まあ、変な話、第三の方からも、まあまあまあ、とりあえず、まあ、店に集中しろよ、みたいなね。
ええー。表側的にはなんか冗談のようにね、なんで吹き切られたんですかとか言ってました
けど。ああ、なるほど。
まあ、裏側では、まあまあ気にすんねや、頑張れや、みたいな。
いやめっちゃええやつだ。
ああ、なるほど。じゃないですか。何も気にしないですよ、そこ。
いやいや、そうですね。いや、だから僕も本当に、ありがとうございますっていう感じで。まあ、けどまあ、僕としては、まあ、多少ね、多少というか、その心残りあるんですけど、もっといろんな部分であると思うので、ちょっと思い出話みたいになっちゃったら申し訳ないんですけれど、なんか一回なんかちょっと初心に帰らさせていただきたいなと思って。
どこまで初心に帰ります？
どこまで帰りましょうね。やっぱり
もう。このイラストを送ってきた。
いやいや。
イラスト好きのメールを送ってきた。
いや、もうそっから振り返ってもいいぐらいですね、なんか。
あの時のメールまだ残ってる。
いや、あの時のメール。いや、なんかちょいちょいなんかそれは僕脅すみたいに使いますけれど。
はい。
いや、別にいいんですけれど。
いや、記憶の、奥底に眠ってて忘れてるんですけど。ふとした時に思い出すんです
よ。ああ、なんかね。いや、だって、まあ、あれですよね。僕が、要するに、多分、セバさんに出たかったんですよね、多分。
そうなんですか？
いや、そうですね。絶対に。とにかく、まあ、セバさんに出たいというより、なんか、沢田さんに、ちょっとハマりたかったみたいな状態だったんですよね、僕は。
そうなんですかね。
そうなんです。それはもう明確に覚えてます。いや、だから、なぜ、そうです。なぜハマりたかったかとか、そういうところから戻りました。だから、沢田さんがね、すいませんね、なんか僕も急になんか焦り出しましたけれど、沢田さんが最近ね、 なんかこう言ってたじゃないですか。
2011年9月22日、23時07分に、デストロイラジオの徳松と申します。来てます
よ。いやいやいや、もうその、ちょっとなんか、やっぱ改めて考えると恥ずかしいんで、ちょっと一旦収めてくれますか、その刀を。
あ、この刀はとりあえず一旦収めて。
一旦ちょっとなんかやっぱ、そのデストロイラジオのとかいう、はい、いうのもなんか、もう本当の最初だなっていうのを感じる。
これね、よく見たら最初じゃないですね。2、3回目ぐらい、
ね。ああ、2、3回目ぐらいのね。
もっとさらに前があるから。
はいはいはいはいはい、はい。いや、覚えてますよ。いや、
そうです
ね、やっぱり、その、燃えてた頃ですから。
はい。
もう、2000何年ですか、ちなみにそれが。
2011年。
2011年。すごいですね。
だいぶ、
もう。だいぶ前ですね。
小学校1年生が中学生になってるぐらい、
ね。中学生になってるぐらい前の話ですけれど、
はい、
まあ、変な話、あれですよね、その、なぜ沢田さんに、まあ、はまろうと、まあ別にはまろうとしてたっていうとなんかちょっとまたやらしいですけれど、まあ
でもね、
はいはい。
確かにその、最初の方から紐解くのはいいかもしれないですね。
そうですね。
というのもその、なんて言うんですか、
はいはいはい。
もう言うても、なんですかね。東京ミーハーが終わっても2年経つんですよ。
あ、本当ですか。
東京ミーハー始まった頃が2014年ですよ。2013年の12月でしたわ。
13年の。
確かめたら。
はいはいはいはい、はい。
で、終わったんが2年前ですね。2015年。
はい。
だから、寄り道なんかあっという間に終わったしね。
まあ、
その間なんかよくわからない番組がありましたけど、それも瞬間風速が
終わってきましたから。で終わりましたから。まあ、長くやった。
うん。最近のね、なんであの時リスナーとか、
そうそう。
徳松ファンからすると、こう、よくたまに出る沢田って誰やねん状態やと思う。
ああ、なるほどね。まあ、それも言ってましたよね、沢田さん。もう、なんであの時放送局来てる人は、沢田さんのことあんま知らないみたいな。
知らないと思いますよ。
いやいや、そんなことないでしょ。
なんかちょっと仲のいい友達の人おるっぽいなぐらいでしょ。
ああ。いや、まあ、それは、そういう人もいるかもしれないですね。それは、否定はしないです。そういう方もいるかもしれないですけど、まあ、大半の方は、まあ、沢田信也さんのことを、もう、痛く分かってると思いますよ、
ね。いやいや、もう分かってないですって。だからそこを、まあ、はい、徳松視点で。
なるほどね。
聞いていただけたらね。
いやー、そうなんですよ。で、その、過去、振り返って今、そして未来っていう話まで行って、今回はちょっと、じゃあ。
すごい壮大。
おやすみなさいっていう形で。
壮大やな。何分かかんねやろ。
いや、まあ、程よい時間でまとめますよ。はい、
あ、そうです。
はい。
そんな能力が備わったんですか？
そんな、だらだらと喋ってましたからね、本当に。
今日そばに笹山さんいないから、あなたの話まとめてくれる人いないですけど、大丈夫ですか？
沢田さんってそういうこと別にしてくれないでしたっけ？
僕、しないですね。基本的にあなた自身の言葉で語ってって僕は言って
る。ああ、なるほどね。いや、はい、僕自身の言葉で今回語らさせてください。
すごい。はいはい、変わったな、たけし君。
変わった。どうも、成長しました、ということ
で、ね。おぉ、すごいじゃないか。
はい。まあ、やっぱり僕が、まあ、ちょっと、すごく遡っちゃいますけど、やっぱりこう、お笑い芸人というものを、ね、
そんなとこまで。
そんなとこまで、はい、はい。生まれたところから話さないだけよかったぐらいな感じで。
うん、もう、KG と綾候補の出会いから
語った、まあ。いや、本当にね。僕が生まれる前から語るよりは、まあ、だいぶ端折ったんですけれど、はい、まあ、お笑い芸人というのを目指してた時期がありまして、まあ、ちょっと志半ばで諦めたんですけれど、うん、まあ、その後もなんかこう、自己表現みたいなことはしたいなっていうのがありまして、で、なんかこう、やんや、いろいろやってたんですよね。まあ、それこそアニメーション作ったりとかね。4コマ漫画描いたりとか、なんかいろいろやってたんですけれど、まあ、最終的に、まあ、その、ポッドキャストというものにね、たどり着いたんですよ。はいはいはい。
はいはい。
で、ちょうど、だから、たどり着いて、どれぐらい、まあ、けど、今思えばもう本当すぐだったと思うんですけどね。まあ、半年、どうなんですかね、半年ぐらいですかね、多分。はい。ポッドキャストというものを始めて、半年ぐらいで、うん、まあ、狭くて浅い奴らというね、沢田さん、今でも、人気番組で、続けておられる番組と、まあ、僕が出会いまして、
うん、
で、まあ、これは、 何度も結構番組内でよく話してるんですけれど、まあその狭くて浅いやつらという番組のそのコンセプトみたいな部分のね、説明文みたいのがありまして、
はいはい、
まあすごくそこに共鳴いたしまして、
ええ、
いやすごい面白いことやってる人がいると。
ほう。
まあ要するになんかこう、今までの僕の、まあ、なんか、ものを作っていくという観点からいくと、まあ結局何かしらこういう、うん、まあジャンルとか、まあこういうカテゴリーがあって、まあその中で何かこう自分をね、当てはめて作っていくっていう部分なんですけれど、
うん、
まあそういう、なんていうんですかね、スペースというか居場所を、まあ自分で作って、まあ要するにないコンテンツだったら自分で作ってやればいいじゃないかと。
うん、
しかも、もともとあるものが似てるものでも、自分とちょっとでも、波長が合わなければ、まあ、微調整して全部自分で場所を作って発信していけばいいじゃないかと。
うん、
まあ、簡単に言うと、ちょっと僕はそういうスピリットを感じまして。
なるほど。
はいはいはい。これは、僕が求めてたものだと。はいはい。とりあえずこの人に、まあね、媚び打っとこうということ。ね、
あ、媚びを売られたんですね。
いやいや、嘘ですけど。
うん、
いや、まあけど嘘ですけど、まあ変な話。今思えばそうですよね。ちょっと、そういう気持ちもあったでしょうね。なんかこう、お近づきになりたいみたいな。まあその時もう本当に沢田さんはもう本当に、こういう言われ方やかもしれないですけど、人気ポッドキャスターでしたから、
はい、
まあ、ちょっとそういう、なんかちょっと近づきになりたいみたいな感覚で、まあ、ちょっとなんか僕なりに、いろいろ、なんかこんなことも できますぜ、みたいな。例えばこういう経歴もありますよとか、うん、
なるほど。
私は、信用たるうる人間ですよ、みたいなね。
うん。
まあ、アプローチをしまして、
うん、
で、なんかまた多分、ちょっとおましとおましになんかいろいろ、なんか番組の、まあ今でも覚えてますけど、番組のちょっとした一言ご意見版みたいので参加してくれたら、ちょっとありがたいんですけど、みたいな誘い方したりして。
うん。
で、なんか最終的に沢田さんが、いや、そんなんだったら、いや、もう普通に番組参加しますよ、みたいな。
うん。
話になって、まあ、ちょっとまあ、細かい話はいろいろあるんですけれど、まあ、それでできたのが東京ミーハーという。
そうですね。
番組なんですよね。だからまあ、変な話、東京ミーハーになってからは、まあ、同じ番組のパーソナリティとして、まあ、お付き合いが、始まったと。うん、ね、まあ、完全に今、麦茶飲むタイミング間違えましたけど。なんで始まったの間によ
。ね、ものすごく器用に話してると最中に飲むっていうことをしてましたけどね。
どうしても喉が渇いたんだと思うんですけれど。いや、だからまあそこからは、まあ変な話、一緒に番組を作る、まあ仲間として、まあやってきた部分があるんですよね。うん、けど、やっぱり僕の中では、まあ今のストーリーを振り返ってもそうですけれど、やっぱりなんかこう、まあ、どういう表現がね、適切かわかんないですけど、なんかこう、まあ、師匠っていう感じでもないですけれど、
はい。
何なんですかね。
え、踏み台じゃないんですか。
いや、だからなんでなんですか。いや、なんでなんですか。
いや、まずその、ね、なんか、媚び、どうかって媚び売られて、トコマスっていう面白いやつおるんやって僕が目をつけたら、
はい、
まあ仲良くなってきて、
うん、そう
で、番組用意書にするためにこう、ちょっと、
いろいろ、
ご意見番みたいになってほしいんですよとか言って、こっちの気を引かしておいて、
はいはいはい、
で、いざ自分の番組が始まったら、
うん、
自分が前に出るようになって、なんか、俺らの意見聞かずに自分のやりたいことだけをやるようになって、
はいはい、
で、同時にアズオとバブルとかもあって、
あーってね、ありましたね、はい。
はい、僕たちの番組をなんか人気者してくれたのは、アズオとですとか言い始めるようになって、
いや、言ってましたけど、いや、もう、ちょっとね、はしょるとクソ野郎の部分しか残らないんで、
で、そのうちなんか、
はい、
アゾートも踏み台にして。
いや、アゾートは終わっちゃったんでね。
もう終わってからは一切名前も
出ない。名前も出ずに。
はい。で、自分の店をやり始めて。
ああ、そうですね。やっぱそれもだいぶ大きい転機でしたよね。
で、自分の店を優先するあまり、
うん、
僕たちの番組終わり、区切られ。
いや、区切られじゃなくて。
っていう感じですか。
で、今に至るっていう。
そうですね。
いや、なんで今こうやって会話してるんですか、なんか。 そんな、むごいストーリーがあった後に。
なんか、もう、僕よりも上の立場でもの言ってるからじゃないですか。
いや、なんでなんです
か。そろそろ、また読んだかな
って。いや、そんなわけないでしょ、こんな来てくださって。だって今でも、まあ、ちなみに言いますけれど、沢田さんは、変な話、あれでしょ、狭くて浅い奴ら、ね、で、ギリキュー、ね、そしてもう、もちろん、これが始まりですよ。公演タイム。10。はい、そして公演タイム。ね ?SCL の公演タイム。そして、各駅停車、笹山さんとやっている。はい、そして、もう一個、始めてたじゃないですか。
RPG スクール。
ああ、そうそう。RPG スクール Q さんと。はい。はい、いや、もう、6個
そうですね。
ポッドキャスト。
結構やってますね。
いや、結構どこじゃないですよ。もう本当、ポッドキャストモンスターですよ。本当に。
僕はそれを僕の定義で、ポッドキャティストって言ってるんです
よ。ポッドキャティストって、ね。はい。いや、本当に、ポッドキャティストですよ。本当に。いや、だからそういう意味で、やっぱり僕にとっては、未だに、こう、もう本当に、カリスマ的な存在なわけですよ。
カリスマ的な踏み台。
カリスマ的な踏み台ってなんだよ。なんでカリスマ踏んづけちゃったんですか、なんか。踏みやすいわ、踏みやすいわって、やっぱりカリスマ踏みやすいわ言ってる場合じゃないでしょ、それ。いや、だからそういうのも、奥さんとかにも怒られますから。回り回って。いや、
うち、
はいはい。
ね、うちの嫁、うっすらとあなたのこと嫌いですからね。
いや、うっすらじゃないよ。うっすらじゃなく感じた時ありましたけど。明確に嫌われてんなって思った時ありましたから。もうまだ完全に拭えてないですしね。
はい。誤解を生むからやめてくださいよ、そんな言い方
は。いや、誤解を、そう。別に奥さんは何も悪くないですからね、当たり前ですけれど。いや、けど、それが、ひょっとしたら、ちょっと誤解はあるかもしれないので。
なった
いや、だから今のストーリーを全部聞いたら、まあ僕のね、人出なしの部分が一通り出ましたけれど、僕はもう一個、僕は勝手にサイドストーリーがあると思ってるんですよ。
知らんかった。
そうですよ。それは、なんか、その沢田さんと、まあやっぱりその東京ミーハーを、多分ね、始める前ぐらいの時期にね、なんか、よう、いろいろなんか喋ってたんですよね。
まあ、喋ってたというか、あの時は、ね、まあ、あの時は、安藤みなみさんも言いましたけど。
ああ、懐かしい名前が。いや、僕、なんかその名前もなんか別に出しちゃダメとかな人ではないですけどね。
はい。
奇跡的に聞いてないですかね、このね、放送ね。
ああ、どうなんですかね。
いや、さすがにそれはないですけど。
ポッドキャストを聞かなくなった人って、本当に聞かなくなるじゃないですか。
いやいや、特にあの方、聞かないタイプ。っていうか、もう次のなんか面白いことやってると思うんで。
そう。興味の対象が次に
映る、ね。いや、絶対映ってると思うんで。まあ、ないですけれど、まあ、当時ね、スレッドオブカンダタという番組をね、はい、やってた、まあ、安藤みなみさんとかとよく喋ってましたね。
あの時に、まあ、新しい番組を作ろうっていう話で、毎週集ってたものの、
はいはいはい。
何も決まらずに、
こう。そうそう
何も決まらずに、いつも徳増が、なんか、最近流行ってるものの話をし始めたから、
ああ、まあ、だった
ら、それが東京ミーハーになったんですよ。
そうそう。で、まあ、番組の、まあ、コンセプトがまとまるまで、まあ、とりあえずなんか、そっちの、なんか、ね、
その都度って集まってこの喋ってる時間もったいないから。
もったいないから、とりあえずそれ、なんか、とりあえず放送しちゃえばいいじゃん、みたいな感じでね。
ほら、思いのほか、そんなにミーハーじゃなかったっていう。そんなに流行り物に飛びつくやつでもなかったっ
すね。まあ、そうですね。
うん。
2年かかりましたけどね。気づくにね。
いやいや、もう、序盤から。
結構、序盤から気づいてました、なんか。
クラブ DJ ミーハーかなんか、あそこら辺でも、徳松のキャラというものが、
まあ、
人気を博すようになったので、ミーハー感はあそこの時点でもうゼロになりました
から。なるほどね。それは、まあ、ちょっと、否めないですけれど、まあ、とにかく、あの時、やっぱり僕は、なんか、多分口、酸っぱくというか、なんかこう、夢のように語ってたのは、僕はもっとこの文化を、なんかもっと世に出したいみたいなことを言ってたんですよね。
なんかそれはね、なんとなく覚えてますよ。
はいはいはいはいはい。けど、その多分僕以外の全員は、まあその沢田さん、大さん、安藤みなみさん含め、他にもなんか、丸の子ウェブのね、はい、 あの、矢吹さんとかいたんですけれど、うん、いや、その趣味だから、
うん、
ね、楽しければいいじゃんっていう、
うん、
楽しければいいじゃんというか、まあまあ趣味じゃんという。
うん、
いや、まあまあまあ、その通りなんですけれど、だから別にその趣味だからいいじゃんっていう話をしてたんですよね。で、もちろん僕はそれは趣味でいいと思うんですけれど、
うん、
その趣味レベルというその皆さんが作ってるものが、あまりにも面白いので、
うん。そうですね。その主張だけは昔から変わらないです、ね。
そうそうそう。あまりにも、まあ、まあ、とにかく沢田さんが作ってるものがあまりにも面白いので、
なんかそんな、なんか何やったっけ、作られたものではない。
そうなんですよ。
関係性とか。
はいはいはい。
その人を構築している人柄とか歴史とか、うん、人とのつながりとか、すべてがコンテンツなんですよみたいな。ちょっと言ってましたね。
そうそうそうそう。言ってまして。
僕はそれを素晴らしいものだと世の中の人に訴えてきたんですよ。
いや、まあまあ、そんなに声張ってたかわかんないけど、いや結構、いや、本当にそれぐらい張ってたかもしれないです。はっきり言ってもうあの時の情熱今もう一回出せって言われて無理ですから、
うん、そういうことは言ってました。
そういうことは言ってましたよね。
言ってました。
だから
それが、うん、それがじゃあ具体的にどういうことなんて言うと、
うん、
まあもにょもにょしててわからない感じでしたよね。なんかはっきりとはしてなかった。
そうなんですよ。そうなんですよ。
あの頃6年前のあの頃
6年前の徳松少年はもにょもにょしてた。
いや、おっさんやん。十分おっさんじゃないですか。
あ、その時ももう十分おっさんでしたね、うん、はい。
ええ、
まあ来年40になりますけれど、はい。
いた。
いたってなる。いたって何なんですか。で、まあ、もにょもにょしてたんですけれど、
はいはい。
ちょっとですけど、ふと思ったんですけれど、
うん、
最近ちょっと、もにょぐらいになってきた
な。いやー、立派だと思いますよ。
もにょ、もにょみたいになってきました。
うん、いやいや、もう立派立派。
いや、本当に。あ、ありがとうございます。
うん、
いや、だから変な話、僕は、あの、沢田さんを、ね、沢田さんが面白すぎることを世の中に発信していきたいという、あの思いは、何の色褪せることもなく、ずーっと6年間続けてきたんですよ、僕は。
違う違う、ちょいちょい自分の都合のように演出するのにやめてください。
ね、
あの、記憶の改ざんというか、記憶を演出するのにやめてください、ね。
え、ちょっと。
いや、別にあなたは僕の面白さがどうのではなくて、その、ポッドキャストという、うん、その、プロでもない人間たちが、俺たち面白おかしくやってるんだぜっていう、あの様が素晴らしいって言ってたんですよ。
そうそうそうそう。
そうそう。だから別に僕とか関係なくね。
いやいやいやいやいや。
で、その例えとして、いや、コインタイムの、あの、
そう
あんなの、そういうの関係性とかいいじゃないですか。
いや、本当に。
僕もああいうのに憧れてるんですよ。
そう
っていう話はしてたから、
はいはい、
あくまで自分が何かをしたかっただけであって、別に僕のことをどうかとかじゃないじゃないですか。
いやいや。いや、けどそれは、いや、結果として同じことじゃないですか。だって今でもコインタイムが、これ、終わってたらまたちょっとまた複雑になってきますけれど、ね。まあ、あの後、いろいろね、その、ギター師匠が、お引越ししたりとかもあった中、今でもこう続いてるわけですから。
そうですね。
いや、すごいですよ。いや、だから、それを伝えたい。だから、まあ、それは、じゃあ、僕の、そうですね、記憶の改ざんという意味では、全体の一部ってことですよね、沢田さんのことは。
まあ、だから、少なくとも僕のことを伝えたいとは言ってなかったんですよ。あくまで自分の
声がいた。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。それは、じゃあ、認めます。
徳間さんが、
沢田さんを筆頭に、伝えたいです。
いや、なんかそこは、誰のことも伝えたいとあなたは言ってませんでしたって。
ああ、その全体のってことですね。
そうそう。自分がそうなって、そのプロとかで芸人やってる奴らに対して、
はいはい、
こういうのも面白いんだぜって、
うんうん、
別に趣味でも遊びじゃないんだぜってことを言いたいってことは言ってましたよ。
そうそうそうそう。だからそれの象徴として、やっぱ沢田さんっていう存在が一番こう、なんかこう、アイコン。
なんで今、2017年のになってそこを付け足してるんですか。いや、なかったから。
言ってなかったですか。
言ってなかったです。
いや、けど、やっぱ僕、アイコンが必要になりますから。
いやいや、しないでください。アイコンにしないでください。自分がフラグシップとなってこう。
ああ、僕自身が、ね。いや、けど、いや、けど言ってたじゃないですか。あの時も僕の立ち位置はなんかちょっとややこしいから、っていうか。
ん？
いや、だから僕はもうちょっとこうやってお店やったりとか言って、趣味っていう枠を超えてるんで。
いや、だからそれが、あなたが立派に活動してきた結果の一つじゃないですか。
いや、まあそうですけれど、やっぱりその、ポッドキャストっていうものの世界観を伝えるためにはね。
うん。
やっぱり結構みんな自分の生活がある中でやってる方が多いっていうか、まあほとんどがそうですから。
そうですね。
はい。そういう部分の面白さですからね。
ええ、そうですよ。
人気とポテコもそうですからね。
ああ、なんで急に二人の名前出したんですか。
いやいや、まあ。
これちょっと注意しないとまた巻き込まれ事故になりますよ、それちょっと。
アイコンにしようかなと思って、ね。
あ、でも人気くんはそら好きそうですよ。
そう、ああ、そうそうそう。人気くんはアイコンにされてもいいかもしれないですね。
そうですね。
いや、まあ、あの二人もまあそうですし、まあそういった形で、まあやっぱり、その僕はそういう、なんかこう、沢田さんはそれを望んだことは一回もないですけれど、
うん。
うん。けど、僕は、沢田さんを、やっぱり僕の中で、ポッドキャストの、要するに、象徴なんですよ。これは、どこまで行っても、本当にそうなんですよ。
あなたの中で僕は。
僕の中で。だって、いや、象徴というか、要するに、沢田さんの言った、文言から、僕はそういう、この世界観を知ったわけですから、だからまあ。
でも、僕にお便りを送ってくる前には、
はいはいはい。
先に正しいように見える影響を受けたじゃないですか。
いや、だから影響というより違うんですよ。正しいように見えるは、その一個の、なんていうんですかね、一個の面白い人たちとしてなんですよ。
ちゃんと注意して話してくださいね。またもらい事故になりますよ。お前事故に。
いやいや、大丈夫です。大丈夫です。今でも、氷ありますから、大丈夫です。
なんかその接点があった時に、なんか初めて話す時かな、うん、どんなポッドキャスト聞いてるんですかって
言
った時に、
はいは
い、いや、正しいように見えるとかって言って、あ、コインタイムじゃないんやって僕思った記憶がありますからね。
いやいや、いろんな人にやっぱりダメじゃないですか、僕。いやいや、もう、コエンタイム10なんて、もう、凄すぎますよ、本当に。あれ。あの番組。
今、あなたのメール見てたら、
はいはいはい、
僕にとって沢田さんは、ポッドキャストの有名な人くらいの認識しかなく、放送もコエンタイムなどを勉強のために何回か聞いてる程度でした。書いてますよ。
いや、それ何年に言ってるんですか ?2000。
2011年ですよ。
バカ野郎ですね、そいつ。
で、セマーさんも、はいはい、AKB49 の回からだと思いますが、ちゃんと聞くようになり。
うんうんうんうん、
で、その後、セマーことアサヤズらにお付き合いくださる皆様への文章を読んだときに、うん、これだと思いました。
ああ、そう。
書いてますよ。
そうです、ね。
だから順番は実は逆ですよ、あなた。
いや、だから影響を受けたというか、その、要するに、この、普通の人がやってる喋りが、
うん。
面白いと思ったのは正しいように見えるんですよ。
はいはい。
はいはい。結局そういう普通のっていう言い方も変ですけど、まあ普通の方ですよね。普通の方が喋ってることの方が、そのプロが喋ってることより面白いなって、
ね、
確かに思ったのは正しいように見えるんですけど、
そうですね。
それをなんだろう、こう、僕はそのどっちかというとそのプレイヤー、という姿勢より、なんかそれを構築してるなんかこう、まあどっちかというとプロデューサー、監督目線の沢田さんに対して影響を受けたんですよ、最終的な。
ほう。
いや、これはもう本当です。これはもう別に正しいように見えるの方たちにも別に僕は失礼だと思わないですし、であの方たちは別にそんな、まあ、ポッドキャスト全体をとか、そんなことは別に考えてもないですし、思ってもないですから、自分たちが楽しめればいいっていう感覚でやってますし。
うん。僕もそうです
けど。いや、僕もそうなんですけれど、
うん。
僕もそうなんですけど、そういう、なんて言うんですかね、沢田さん自身は、そういうものを別に作ろうと思ってないんですけれど、
う
そうなってってるんですって。要するになんか、なんて言うんだろうな、影響を与えやすい、その、なんかこう、テンプレートみたいのを、こう、作りやすい人になってるんですって。
あ、そんな、フリー素材化してるんですか？
いやいやな、フリー素材化っていう、沢田さんがというより、やっぱり沢田さんが作ってるものですね。
すごい言葉見つけたぞっつって。
いやいやいや。すごい。いや、そんなにまだ手応えないです。そんなになんか、そんなに見つけたって感じもまだないんですけど、沢田さんっていう個人の存在、要するに、まあ、じゃあ、これはなんかまた沢田さん失礼な言い方になるかもしれないですけれど、一プレイヤーとしての沢田信也というより、やっぱりこの、なんていうかね、やっぱりこう、環境を構築する沢田信也。うん、なんかこう、面白いものをなんか繋げたり、見つけたりっていう、何が面白いんだろうな。いや、何が面白いんだろうな、言い出してね。
あ、聞かして聞かして。
いやいや、聞かして聞かしてじゃなくて、いや、沢田さんのね、なんだろうな。いや、やっぱり単純に面白いって思う、素直に自分が面白いって思ったものを形にする能力がとにかくすごいんですよ。だから、そのなんか、こういうことに興味があるんだよなとか、こういうことしたいんだよなっていうのって、人間誰しもがぼんやりとイメージを持ってるんですよね。
はいはい。
けどそれを形にしろっていう、まあ変な話、頭の中でね、馬の映像は浮かぶけど、じゃあ紙に馬を描けって言われると、なかなか躍動感を持って描けないようなもので、
ああ、なるほど。
はい。やっぱりこう、自分がなんとなくこう、やりたいことを形にパッてするときに、なかなか、できないんですよ。
はいはい。
だから、僕はあれもすごいなと思ってて、昔やってた文化
部みたいな。ああ、はいはい。ポッドキャスト文芸部。
ああ、ポッドキャスト文芸部、うん。あれとかめちゃくちゃ面白いですけどね。
あの番組のコンセプト。
だってだってよく僕も、小学校の頃とか、こう、なんていうんですか、漫画とか好きだったんで、書いたりしてたんですよね。
そうですね。まあまあ簡単に説明すると、こう、
はいはい、
面白い漫画思いついたって思う人はね、この世の中に数多くあれと、
そうそうそう。
実際にそれを作品まで落とし込む人っていうのはなかなかいない。
いないんですよ。で、大体僕、小学校の時とか中学校の時書いてた漫画でも、大体1話で終わってる。
そうですね。もう途中でめんどくさくなって終わる。
もう終わるんですけれど、その1話までの部分で話し切るっていうね。
違いますよ。またそうやってちょっと違ったように言いますね。あれは、そういう、なんか漫画とか書きたいけど、はい、
そうそうそう。
もう言ったら具現化するのはとてもめんどくさいし難しいじゃないですか。
うんうん、
じゃあ、一番美味しい部分だけやろうってやったんがあれで、
そうそうそう。
自分の考えたゲームとか漫画の設定だけを話す。
設定だけは話すっていう。
で、それで満足する
っていう。するって、そうそうそう。っていう、なんか、一見なんかその、なんだろう、エジソンの卵みたいな話ですけれど、
コロンブスの卵じゃないですか。今思いっきりアホがバレた感じしますけど。
いやいや、
大丈夫ですか。
僕もなんかあれと思ったんです。コロンブスの卵ですね。
はいはい、
エジソンは電気ですね。
そうですね、は
い。コロンブスの卵みたいな話ですけど、やっぱりあって思うんですよ。沢田さんが作るものって。
なるほど。
あって思うんですよ。気づかへんかったってなる。
やっとあなたが何を言いたいのかが分かってきました。
そうそうそうそう。いや、だから、そういった意味で僕は沢田さんはそういうなんだろうな、僕も結局どっちかというとプレイヤーなんですよ多分。
はい。
わかんないですけど、だからまあやっぱり沢田さんが最後にやっぱりこうこのポッドキャストというものを表現するにあたって沢田さんがやっぱり一番ふさわしい人物なんですよ。
まあまあ、あなたの世界観の中ではそういう風に見えてるっていうのは重々わかりました。
ああ、ありがとうございます、うん。はいはい。
いやー、立派じゃないですか。なんか、昔からね、なんか徳松さんはたまにこう、うん、いや、さんすごいじゃないですか、とか、 いいけど、何がって聞くと、はい、いや、なんだか、みたいな感じで。
いや、なんだ。
全然言葉が出てこなかったんですけど、なるほどね、初めてじゃないですかね、この
比較的出た方だと思います。
知り合ってから初めて具体的に褒められた気がします、うん、僕は。
ああ、本当ですか。はい、いやいやいや。
ちょっと嬉しかったです
。ちょっと嬉しかった。いや、それを聞いた僕は今嬉しかったですけど。
さすがたけし、ちょっと成長したなって。
ああ、本当ですか。いや、だから僕は沢田さんと、なんかこうやってね、プレイヤーとして、なんかこう番組のなんかネタをやるというより、なんかもっとこう、もっと大きなものをね、全体的なものをいつか作りたいなと思ってるんです。うん、もちろん、
はい。相変わらずそうやって勝手に人を巻き込もうとする体質は変わってないんですね。
あ、それは変わってない、
うん。その人対象のなんか意見は関係なしに勝手にもメンバーに入れるっていうのは。
いやいや、それは、うん、それはちょっとごめんなさい。変わってないのかもしれないですけれど、うん、いや、ちゃんとあれですよ、確認とか。相手の気持ちとか考えるようにはしてますけれど。
たけし君は相手の気持ちを考えられるようになったんですね。
それに関してはまだちょっとグレーな部分がありますけれど。いや、まあけど、そういった部分で、まあ、この前、神戸で、ライブでも言いましたけれど、やっぱりその、はい、まあ、昔言ってた部分で、まあ、変な話、沢田さんとこう、知り合ってからね、まあ、なんかこう、ネットの、つながりっていうのが10年つながるっていう。まあ、振り返ってみればインターネットっていうもの自体別にそんなにまだ長い歴史があるもんではないので、インターネットから知り合った、こう関係性が10年続いたことはないっていう話をしていて、うん、まあ10年続いたらどういったものができるだろうなっていう話して、で、ライブでこの前8年つってたんですけどね。今計算したら6年でしたね。
全然足りないじゃない。
まあまあ、ちょっと折り返しをちょっと過ぎたぐらいです。
あと2年って言ってました
けど。あと2年って言ってましたけど、あと4年でしたね、ちょっと。もう一個次のオリンピックになっちゃいますけど。いや、だから、まあ、まあ、けど、まあ僕が番組始めて。
あの時に、結局ね、はい、この前のその笹山さんのライブの、まあ、ズバリこの夜カフェイン神戸で。
はいはいはい。
話したことは結局、何やったんですか？全然分からなかったんですけど。
分かんなかったですか、
はい、いやいや、だから。何だろうなって思いながら、いやいや勝手にステージに上げられて、うん、なるほど、ね。なんかよう分からんことになったわ、って。
ああ、なるほど。いや、だから、まあ、今日話してきたこと通りですよ。僕としては、その番組という形で、
はい、
今、その沢田さんと携われてないことが、やっぱりなんかその僕としても、その心残りというか、不義理なような、やっぱ気にはなってたんですよ、
う
ん。
あ、そうですか。じゃあそこは気にしなくていいですよ。
あ、ありがとうございます。
はい。
けど、僕は大きな、もっと大きな広い意味では、いろいろ繋がってるし、
うん、
この、さっき出たこの、ポッドキャストの面白さをもっと、たくさんの人にまでは言わないけど、一回世の中にこうポンと知ってもらいたいっていう、この夢は、
うん。うん、
やっぱり、沢田さんと一緒に見てると。
いや、僕は見てないですよね。
沢田さん、間接的に沢田さんと見てると。
と、たけしは思っている。
たけしは。
だけですから。
たけしは思ってるだけという状態が続いてたので、
はい、
僕は、だから沢田さんと、やっぱり、非常に間接的に、つながってると思ってたので、
はいはいはいはい。
何もこう、なんだろう、こう、疎遠な感じがしてなかったですね。
はいはい。だからまあ、それは、自分から距離を置くやつが、よく言う都合のいい言葉
です。いや、なんでなんですか。
なんか、俺は距離を感じてなかった。離れたとは思ってなかったみたいな、ね。
ペンダントにしようかなと思って。
その対象の方からしたら、なんやこいつ急に話しかけたらやがってみたいな感じですよ。
いや、まあそうですね。結局ね、だって、沢田さんはだって遊びたい人ですもんね、結局。
まあ、もう正直僕はもう時間がないので、はい、最近。もう自分のことで精一杯なんですよ。
いや、だからちょっと待ってください。急にもう、急に元も子もない展開になってるんですよ。
元も子もないというか、これ最初に言ってないとまずいでしょ、逆に。
いや、そうですね。はい、うん、もう一回じゃあ、はっきりと今の状況を教えてください。
最近僕も昔から状況環境が変わっているので、
はいはいはい、
とても自分の時間がない状態なんですね。
そうですよね、やっぱり。
なので優先すべきはもう自分であって。
なるほど。
他人に構ってる暇がほとんどないんですよ。
いや、ないんすか、ちょっと。
だから暇な時は、あ、徳松面白そうなことすんのに俺呼んでくれへんやんけ、こいつ悩むねんとか思ってましたけど。
思ってましたけど。
今となっては、呼ばれてもちょっと、うん、ごめん、その時間ないって
。いや、なんなんですか、ちょっと。今日来てくれたの逆に奇跡みたいになってんじゃないですか、もう。
だいぶこの合間を縫ってきました。
だいぶ合間を縫ってきて。まあ、変な話、自分がやりたいこともできてないのにっていうことですよね。
そうですね。
いや、けど、まあ、ザラザンは自分が楽しみたいからやる人ですからね、そもそも。
そうですね。
自分がやりたいことを抑えてまで人に何かやるなんて、もう、沢田さんじゃないですかね、そんなの。
まあ、人と一緒にやってても自分が面白くなかったらやめますからね、東京ミーハーのように。
いや、だから、いや、ちょっと元も子もない感じの展開になっちゃってますけれど、
はい。
いや、僕は今後もね、まあ、当然のごとくですけど、
はい、
これはもうこの回ぜひ奥様にも聞いていただきたいですけれど。
聞かないですけどね。ね
まあ時間があったらね。時間があったら聞いてほしいですけれど、僕は当然のごとく今後も、沢田さんと、ね、いつかこのポッドキャストっていうものを、もうちょっと世の中に、ポンと、いい形で知ってもらうという、この夢を
一緒に。徳松さんが一人で頑張ってくれたらいいじゃないですか。
え？
いや、徳松さんの中で僕が総長なんです。総長なんです。
そうそう、アイコン。
そう、だからそのアイコンを掲げて、徳松さんが頑張ってくれたらいいじゃないですか。僕別に頑張らなくていいでしょ、一緒に。
いや、まあそうですけど、いや、
徳松さん頑張ってくれた結果、なんかがなったら、うん、徳松ありがとう、つって。よくやったねって言いますから。
うん、いや、だから、いや、その間もなんかちょっとこう、ちょっと共同作業とか。
え？何のよ。
いや、なんか、いや、なんかあの、前、例えばなんか前言ってたじゃないですか。ちょっとポッドキャストの、なんかこう、ポータブルサイトみたい。
え？俺そんなん言ってないよ。お前勝手に言ってんやろが。またそうやって勝手になんか人を巻き込みやがって。全部あなたが自分一人で言ってるだけの話でしょうよ。
あれ一緒に飲みながら喋りませんでしたっけ？
飲んだことなんかないわ、お前。
居酒屋で喋りませんでした。ない。居酒屋行ってないでしたっけ？この前。
お前と居酒屋なんか行ったことないぞ。
あ、そうですっけ。あれ魚民で。
いや、ほんと、怖いわ、もうこの記憶の、なの、ちょっと認知症とはまた違った、この、怖さがあるよね。なんかこう、勝手になんかストーリー作られるっていう。
いやまあまあ、いや、そんなストーリーないですよ。ないですけど、ぽい空気感みたいな。
いや、だからあなたが
勝手にそう感じてる。ゴタミっぽい空気感出た時ありませんでしたっけ、なんか。
あなたがそう感じてるというか、あなたにとって都合よくそう受け取ってるだけですからね、はい、ほんと。
あ、そうなんですか。
うん。だし、そもそもね、根本的なことをね、前提としてあなた忘れてるかもしれないですけど、
何すか？
基本的にあなたも、はい、あなたのやりたいことしかやらないタイプなんですよ。基本的にね。
まあ、そうですね。
あなたが気の向いた興味のあることしかやらないタイプやから、
まあそうです。
その時点で俺が必要ないと感じたら、俺は呼ばれないんですよ。これマジな話ね。
マジな話って何なんですか？
いや、マジな話、はい。あなたはその時に自分の興味の対象で、悪いことじゃないですよ。
あ、そうなんですか。
あなたが心の、そこから魂が興味を持ったものにしかやらないですよ。はい、
なるほど。
それは、周りの人がやめとけとか、そんなんやってもしゃあないでと言われたところでやる人なんですよ。
なるほど。はい。
周りが何と言おうと。
何と言おうとね。はい。
そう。だから、それはそれで全然構わへんし。
はいはい。
昔からあなたそういう人やったし。
はいはい、はい。
だから別に僕はだからあなたがいつも東京ミーハーの時もいつも言ってたじゃないですか。はい、お前がやりたいやんってやりたいのやればいいじゃないかと。
いや、
も
うちょっと。
そう。で、そこに我々はいないんですよ、そもそも。それは昔からそうっすよ。初めから。そうか、徳松はそれがやりたいんか。よし、頑張れよって。
その現場にはいないんですか、なんか。どれぐらいの位置から頑張れよって言ってるんですか、いつも。なんかこう。なんか例えると。なんか、どれぐらい、なんか、僕横にいるかと思ってたんですけど。
徳松がまあ、1階にいるとしたら、僕たち5階ぐらいから。
5階ぐらいから。おい、ちょっとええぐらいの、なんか。
だから言ったら5階から見てるから僕らは、
はい、
言ったら5階から、昼休みになったら校庭にダッシュしに行くみたいな感じで、ブワーって徳松バーって出てくるんですよ、校庭にブワーってね。で、それを僕らが校舎の5階から見てて、
だからこうボール、サッカーボールとか持ってね。
そうそうそう。はい、あとなんか足を地面に引きずって線路が回転する
から、ここ俺の、 場所とか言って。
とか、絵描いたりして、で、校庭で描いてる絵を、国会から見て、へったくそやな、とか、うん、そっちの方向ちゃうからって思って見てるんですけど、言っても僕たちの声届かないので、校庭にいる徳松くんには。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
で、なんか、で、それを、なんか校庭に一緒にいると思って、
そうそう。
なんかこう一緒に、なんかドッジボールしてるみたいな。
そうそうそう。なんか、徳松が校庭で一人でガーって校庭走ってってなんか、遊びとかして、なーとか言って振り向いたら誰もおらへんわけですよ。で、なんでさんさんそんなとこいるんすか、あいつなおにいるんすかみたいなこと言ってるんですけど、僕ら最初からここやでっていう。
最初から5階にいたんですか？
よっていう。
じゃあ、そうそう、そのパターン未だに多いんですけど、最初から5階。まあ、5階までは行かないですけど、結構3階ぐらいの。い
や、だから、別にこれ僕らに限らず、
そうなんですよ。
多分、徳松さんが生きてきた中で、
うん、
そういう経験たくさんしてきてると思うんですよ。
してきてるんですけど。
沖縄にブラ作ろうぜっつって。
そうそうそうそうそう。
一番に集合したら。
いやいや、そうそうそうそうそう。もう本当に。
それは昔からそうなんですよ。
そうなんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと。
大前提としてはそうなんですって。
大前提がそうなんですけど、今後ちょっと校庭に、ちょっと足運ぼうみたいな、なんかないんですか？
いや、だから、
皆さん。
だからね。
校庭に
来る。まず一緒に校庭に行こうぜって言ってないんですよ。
僕ですか？
校庭に運ぼうよって言ってなくて、言ったつもりで一人でバーって校庭に行く。
あ、そうなんですか？
で、その徳松の行動を見て、
はい。
面白いと思ったジョンジ君とかは一緒に出てきてくれるわけです
よ。ああ、出てきた、出てきた校庭に。はい、はい。
そう、そうでしょ。でも僕、そもそもとして誰にも声かけてないんですよ。一緒に校庭で遊ぼうぜって言ってない。
僕か、声かけてますよ、少なくとも。
僕じゃないです、かけてないです。
沢田さんには。
で、かけられた時は、うん、僕らは僕らの意思で、いや、結構ですって言ってますから。そうでしょ。行きたかったら行く
し。あ、行きたかったら行くし、みたいなね。うん。
自分の、僕、聞かれた時は僕の意思も言ってるはずなんですよ。でも、徳松は、校庭で遊ぼうぜって、
うん。
言ったような感じがしているし、うん、なんやったら、おお、じゃあ行こうぜっていう返事が返ってきたと思ってるわけじゃないですか。
ああ、もうそこまで行くともう、
生々しい、ジョンジ君とかそばにいるので、
う
ん、
そうそうそうそう。
やっぱみんなもそうやんかって、思ってるんだけど、ジョンジ君は自分の意思で徳松についてってますから、
はいはい、
またちょっと僕らと違うんです。
あ、そうなんですか。
うん、
あれも、よく考えたら、彼にもあんまり声かけたことないかもしれないですね。
ジョンジ君はジョンジ君の魂の興味で、徳松についていってるわけですから。
ああ、そうなん。いや、ありがたいですけどね。
あれこそ真の仲間やと思うんですけど、
はいはい、
僕たちは僕の目線から見ると、勝手にウォーって盛り上がって、勝手に校庭にダッシュしていってる徳松たけし君なんですよ。
いや、そうなんですか、はい、一回もそんなドッジボールやれてない、まだ。
やれる時もありますよ。
ああ、
東京ミーハーでやったりする
わけですよ。そうですね。はい、まあ、変な話、ちょっと今日でも、ちょっと一回投げてぶつけるぐらいはしてますよね、多分。
そうです、そうです。
うん、
ただ全てが全てそうじゃないっていう話。
ああ、なるほど。
いや、さっきの話に戻すと。
戻すと。
沢田さんと一緒に、ポッドキャストって言われても、いやいや、そんな約束した覚えもないし。
あ、そうなんですか。
そもそもその話で一緒にやっていこうぜって言われてもないからねって。うん、そして一緒にやっていこうぜってもし言われたとしたら、いや、一人でやってくださいって言うよ。
当時でもね。
そうですね。
当時も今もそういう返答をしてたってことですね。
そこに対しては、申し訳ないけど、僕個人の興味としてはそこにないんでって。
あっちゃー。
それは、今話しながら思い出したけど、僕、その時も言ってると思います。俺そこはあんまり興味がないからって。
いや、だから、その、うっすらした記憶があるから、僕、今日の会話中でも、なぁ、そういうの、なんかあんまり、興味ない。
そうね、だから、ちょっと思い出してるよね。
ちょっと、だから、うっすら記憶が蘇って、
そうね。
なぁ、結構そのタイプだから、とか言ってましたよね、僕。
言ってるよね、なんか。知ってるよね、
それ。じゃあ、本当に。ちょっと待ってください。じゃあ、今後も、やっぱり僕、意地になってるわけじゃないし、意固地になってるわけじゃないんですけれど、今後はやっぱり僕はその、ポッドキャストっていうものを、こんなに面白いものなんだよっていう部分の活動していくじゃないですか。
はいはい、はい。
で、まあ、成功したとするじゃないですか。
はい。
その時は前面に沢田信也という名前を出してもいいですかね。
あ、それも、だからそれは全然やってもらっていいですよって、あなたの中で、まあ言うたら僕が象徴であるならば、
はいはいはい、
それはあなたの受け取り方としてそうだったっていう話だから、まあそこはシンプルに、あ、ありがとうございますって言って、
なるほどね。
まあ、こんな僕でも、なんかそういうふうに思ってもらえるんやったらありがたいですって言って、そこはもう自由に使ってもらって結構ですよ。
ああ、そう。
ただ、そこで、沢田さんもとか言い始めたら違うってなるん
ですよ。その、行き着くまでに、じゃあ沢田さん、この部分担当してくださいよとか、そういうことじゃないんですね。
そうですね。あと、一番立ち悪いのが、沢田さんそう言ってたからとか、沢田さんとそう誓ったからとか言われると、いやいや、ちゃうから、ちゃうからって。
立ちが悪いやつですね。うん、ああ、なるほど。
あなたが、影響を受けた人物としての沢田という名前は全然出してもらって結構なんですけど。
なるほどね。いや、本当にやっぱり記憶の整理じゃないですけれど、
ええ、
本当に人間っていうのはね、
ええ、
やっぱりその、思い出を美化するというか、
そうですね。
つくづくそういう生き物だなと。
そうですね。
限りなく今回、話した、結論っていうのは、リアルに近い結果ですよね、これ。
そうですね。だから別に何も、
はいはい。
僕は徳松君のことを否定もしてないし、どちらかというと、こっちを応援してる方やと思うんですけど、僕もね。
ああ、なるほどね。いやいや、まあ、なんか、急にしっくりきましたけど。
そうでしょう。たった一言言うのであるならば、
はいはい。
約束をした覚えがないってことですよね。何も。
あの時の約束
は、うん、なかった。
なかった。
なかった。
そうです。
そんな風なことを徳松が言ってたことは覚えているし、
うん、
そうだねっていう風に言ったことはあると思うんですけども、
うん、
そこで一緒にとか、そういう話は
してない。
してないですね。
してないですね。
僕
もなんかしてない気がします。
そうでしょ。
はいはいはい。
いや、なんかそこもちょっと大人になってよかったですね。
まあ大人、まあ記憶は戻ってよかったです。
はいはい。は
い、いや、なんでまあ今後も、ものすごい熱い展開には今回なってないですけれど。
そうですね。
はい。今後も、要するになんか気が向いた時には、校庭にちょっと遊びに来てくれるってことですね。
そうですね。面白そうやったらそ
れは。面白そうだったら。
あと誘われた。
誘われたら。
誘われて、こっちが忙しくなかったら、
ね。ああ、なるほどね。沢田さん結構誘われたら結構、なんだかんだ来る方ですよね。
そうですよ。
そうですよね。
そうです。誘われへんだけで。
あ、そうですよね。だからそこもちょっとみんながちょっと勘違いしてる部分ですよね。
みんなって誰ですか？
いや、なんかその周りの、なんかその沢田さんを、ちょっとなんか怖がってる人たち。
あ、そんな人いるんですか？
いやいやいや。いやいやいや、なんか、いや、そらそうでしょう。
なんかよくそれ言われるんですけど。
うん。
例えば、
いやいや、わか
る。どういうことを言ってるの？
いや、わかりますよ、なんか、ちょっと。
近寄りがたさがあるってこと？
いや、だって最初そう、最初そうだから、あれですもん、いろいろ。なんか、
あ、そうね、そうね、これは、あ、そうね、やっぱこれも、わかった、はいはい。誤解なきよ、これもはっきり言ってたからですか、
はいはいはい。
僕、呼ばれたら、
うん、
呼ばれたら行く方なんですよ。
う
ん、
そう。
だって誘われたいタイプやからね。
そうですよね。
でも、面白くないことは断ってしまう人なんですよ。
いや、だから、なるほどね。そう面もありますね。
そうなんですよ。誘われても行かない人ではないですよ、僕。
なるほどね。
ああ
断ることもあるけどね。
ただ、興味がなかったら断るっていう。
はい、いや、
ごめんなさい。
それはすごくわかります。
そうでしょ。はい、でも、それみんなそうじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
あなたなんか確実にそうじゃないですか。
まあまあまあ、たまに露骨な時ありますからね。
そうでしょ。あなたは断るのが下手なだけで、うん、
はいはいはい。
魂レベルではそうじゃない。興味のあることしかしないじゃないですか。
そう
です、ね。そうでしょ、
はい、
みんなそうなんですよ。
まあみんなそう。ね、それでいいですしね。
それをちょっとはっきり言っちゃうだけなんですよ、僕は。
なるほどね。
うん。
じゃあまあちょっとなんか、いや、僕としてはすごく今後も、もちろん沢田さん誘いますし、なんか、いや、今回のことで、逆に僕誘いやすくなりました、なんか。
あ、そうですか。
発揮集って。
あ、そうですか。
で、今後も、やっぱり、いろいろ、もっと、このポッドキャストっていうのが、どう面白いのかっていうものを、なんかうまく伝えていく方法とかも、ちょっと考えていくし、それが、なんであの時の向上につながると思ってますので、
はい。
やっぱりもう、本当に、 ポッドキャストっていうアプリの説明が、今んたに一番これが一番難しいんですよ、本当に。この前も、すごく、このカフェに興味持ってくださって、もう、ほぼ、その放送も聞いてるんですよ。放送も聞いてくれてる人に、うん、ポッドキャストって言ったら、え、何ですか、それってなるんですよ。何で聞いてたのってなって、まあ、ホームページから聞いてたとかだったんですけれど、
だこれもね、よくある話なんですけど、よくある話ですけど、よくする話なんですけど、
はいはいはい、
ポッドキャストを手段として話すか、
うん、
コンテンツとして話すかの違いなんですよ。
はいはい、わかりますわかります。僕は、
あくまで自分たちの話してる話を、音源に録音をして、それを表現するという手段としてポッドキャストを使っているんであって。
そうそう、理屈としてはそうですよ。
そう。だから、ホームページ上で音楽を直接聴いてる人からすると、
うん、
はぁなんすよ。
そうなん
です。なんすかそれっつって。
いや、だから、要するにもっとこう、ポッドキャストっていう意味合いが、その、ドライに考えてしまえば、本当手段でしかないし、いや、本当に、本当手段でしかないんですけれど、やっぱりもっと僕が言ってるポッドキャストっていう意味は、ここで言ってるポッドキャストっていう意味は、もうちょっと違う意味にはなっちゃってるんでしょうね。なんかもっとこうコミュニティとしての名前になっているので。っ
ていうかあなた、そもそもポッドキャスト聞いてるんですか？
いや、だから、それは、だから僕が言うポッドキャストっていう意味と、サラさんが言うポッドキャストっていう意味の違うとこじゃないです
か。だからね、例えばポッドキャストっていうのをコンテンツという意味で使うんやったらね、ポッドキャストっていう言葉をコンテンツとして使うんであるならば、はい、どちらかというと、
うん、
まず聞き手の方が多いと思うんですよ、
うんうん。
聞いてる、ポッドキャスト聞く人の方がやってる人より絶対多いはずじゃないですか。
はいはいはい、
だから、ポッドキャストは聞くものなんですよっていう説明を、
うん、
まずしないといけないと思うんですけど、
はいはいはい、
そこをすっ飛ばして、ポッドキャストやってるんですだけ言ったら、それは早いと思うんです。
ああ、なるほどね。だから聞き手としてのキャリアがないんですよ、僕。
で、そうなってくると、うん、徳間さんが言ってるポッドキャストの素晴らしさっていうのは、
うん、
あくまで、やってる側の素晴らしさの話です。
あー、いや、けどね、あー、けどそうかもしれないです。
聞いてる側の素晴らしさの要素はどっか入ってるんですか？
いや、もうなんか喉の調子おかしくなってきましたけど。いや、けど僕ね、やってる側の素晴らしさのことずっと熱っぽく語ってるかもしれないです、ひょっとしたら。
うん、でね、奇跡的に成り立ってんなって僕は旗で見て思うんが、
はい、
店があることによって、リスナーが集うじゃないですか。
はい、そうですね。そうそう、聞いてくれる。
だから、
うん、
聞いてる側の素晴らしさは、お客さんが体現してくれてんなと思うんですよ。
なるほど。
はいはい、だから僕は、ポッドキャストの日に僕、LINE したじゃないですか。
はいはい、そうそうそう。
なんか、たつらうさんが、ポッドキャストの日やから、なんであの時カフェに行こうってツイートをしてるのを見たときに、うん、すごいなと思ったんですよ。こんな発言が出ることがすごいなと。うん、
ああ、いや、めちゃくちゃ嬉しかったですけどね。
そうでしょう。
はい。
なんか、
なんか
の日やからそこに行こうっていう場所が存在してる、
うん、
まあ、数々あるわけじゃないですか。
はい、はい。
なんとか記念日とか、なんとかの日、なんとかの日とかね、
うん。
ポッドキャストの日に行く場所があるんやと思って、
うん、
それを徳松は作ったんだと思ったら、これはすごいことやなと思って、なんか、多いなって。
いや、すごいなと思う。で、僕は、だから、その時でも、聞いてる人の気持ちが1ミリも分かってないから、ポッドキャストの。
分かってないんですか？分かってないの？
いやいや、いや、ポッドキャストの日に何もやってないっていうね、お店でね。
まあまあ、基本的に。
まあまあ、いつもやってるようなもんですけどね。
いや、し、まあまあ、あなたの魂の興味が、その時は、ポッドキャストの日に向いてなかったんでしょうね。
まあまあまあ。いやだから変な話、達郎さんがそのポッドキャストを聞く側のなんかある意味表現をお店でしてくれてるのかもしれないですね。
そうそう、だから奇跡的にね、
奇跡的にね、
お店に、うん、通ってきているお客さんが、
うん、
そういったらポッドキャストを聞いて、うん、リスナーとして、
うん、
トコマスを知ったから、
そうなんですよ。
知ったら楽しくなったとかね。
いやだから逆に
人気が出たみたいなことを体現してくれてるなと思いますよ。
うん、これも本当宣伝になっちゃいますけれど、ね、沢田さんの関係者の方も参加されますけれど、音亀フェス、
はいはい、
ね、4日に開催されますけれど、まあそれも、まあ、ライブビューイングっていう形で今度カフェで。
ね、まあ、音亀フェスをね、生放送、はい、生放送っていうかな。
うん、
まあ、
そうなん
です。記念配信のタイミングで見せても流すって言ってました。
はいはいはい、そうなんですよ。だからそことも、まあある種そういうことの体現の一個かなと思いますし。
うん。うん、そうね。
うん。
だからただまあ話ちょっと戻しますけど、
はい。
トコパスたけし自身が言うポッドキャストの素晴らしさに、
うん。
聞く側のこと入ってないよなと思いますよ。やっぱり。あの、奇跡的な結果として、リスナーさんがそこを補填してくれてますけど。
なるほどね。やっぱそういう部分、それも気づきですね。もうまさにね。
気づきなのかな？
気づきですね。
事実でしょ、単なる。
事実、いや、だから、事実に気づいたってこと
です、ね。あ、そうですか。
うん、はい。なるほど。
もっと、やっぱ、ドコマスさんはお客さんに感謝するべきですよね。
いやいやいや。だって
、お客さんがもしいなければ、
はい。いや、そうです。
ポッドキャストの素晴らしさの、やる側の素晴らしさしか訴えてないし、かつ、誰にも伝わらないっていう。
そう、やる側の難し、素晴らしさを伝えるのは、正直またハードルがちょっと違いますからね。
やし、まあ、やる側の素晴らしさを言ってるからこそお客さんが集まってるのかもしれないしね。
まあまあまあまあ、まあ。
そういう意味でお客さんが、まあ、言ったら聞き手がいないと成り立たないわけじゃないですか、そもそもとして。
いや、そうなんですよ。いや、だからまあ、ちょっとなんか雑なまとめになっちゃいますけど、ちょっと僕一人だとやっぱ偏っちゃうんで、やっぱりちょっと今後もなんか、うん、なんとなくみんなでバランスいいこう表現方法をね、作っていきたいなと思ってますんで。
なんか、密かになんか混ぜようとするな。
ちょっと今後とのお付き合いの方をね。いやいや、まあさっき言った関係性でいいですから、はい。うん、なんか興味が湧いた時にたまにちょっと遊びに来て、まあ僕も誘いますし、はい。まあちょっと、
ね。まあまあ、半年に一回ぐらいかな、せ
いぜい。ああ、本当ですか。いやー、いいんじゃないですか、半年に一回。
あ、ダメよ。そんなん約束
したら。いや、わかります。まあまあ、まあ、気が、あくまでも気が向いた時にね。まあ、半年に一回ぐらい気向くでしょ。
だってもう半年後も多分、今日と同じような話するんでしょ。
いや、
あの成長も。
いや、わかんない。いや、僕ね、この半年間はわかんないですよ。
あ、そうなんですか。
いや、本当に。ちょっと。激変してるかもしれないです、環境が。
もう、ポッドキャストなんか、
うん、
ポッドキャストなんかというか、まあ、ポッドキャストも楽しいんですけど、それよりも畑作業が楽しいんですよ、ね。
いや、そういう激変じゃないです。
うん、違うの。
いや、違います。その、ポッドキャストを、本当の意味で、世の中に伝えれるような環境は整ってるかもしれないです。
もし、はい、アップルがポッドキャストサービスやめたらどうするの？
いや、じゃあ、違う名前つけますよ、別に。はい。僕は
あくまで言ったら、
あくまで
僕あなたのやってる行為の具体的な名前として今つけやすいのがポッドキャストじゃないですか。
そう。いや、本当そう、そんな感じ。
もし、ポッドキャストっていう名前を取っ払ったら何になるんですか？あなたの今やってることは何になるんですか？
いや、まあ、トクマスの交友関係ですね。
はい、え？どういうこと？いや、じゃなくて、その、例えば自分の生活の中において、普通やったら単に生きてるだけじゃないですか。
うん、
それはあなたは、ポッドキャストというコンテンツにまとめて、
はいはい。
こう、一生懸命配信しとるわけじゃないですか。
そう。
自分の生き様をね。
そう。
その、ポッドキャストという名前が取った場合、その行為は何という名前になるのかっていう。
はい、なるほどね。まあ、日常報告ですね。
あ、じゃあ結果として、
はいはいはい、
トクマスタケシは日常報告のプロになったってことですね。
そうですね。いや、ほんで、これが意外に下手くそらしくて、
はいはい。
で、ちょっとなんかいろいろ誤解を生むんですけれど。
いや、でも確かにちょっとそこももうちょっと詰めていこう。日常報告やったら、上手い人多分いっぱいおると思うね、他に。でもそうじゃないと思うね。やってることは日常報告かもしれへんけども、はい、そこでも何か突出した何かがあったからこそ、うん、
はいはい。
ある種、お客さんとかが、あなたに集まって
く
る
わけです。まあ。
そうでしょ。だから、確かに日常報告かもしれない、うん。でももうちょっと突き詰めていこう。あなたのやってることは何なんだっていう。
いや、日常報告じゃなくて。
トクマスタケシは、〇〇をやってる人だってなった時に、何をやってる人だ。で、なんか言ったら一番表層上の部分では、トクマスタケシはポッドキャストをやってる人になるわけじゃないですか。
はいはい、
でも、ポッドキャストっていうのをちょっと、
もしなくなったら、
ね、なくしましょうと。じゃあ、トクマスタケシは日常報告をやってる人だ。でも、日常報告やったら言っても他の人もやってますし、
まあ、
だったら他の人も別にトクマスさんの前といますよって。
Facebook でもできます、ね。
そう。でも、トクマスさんならではのやってる何かっていうのは、何なんですかって言われたときに、うん、何をやってるんだっていう。
そうですね。日常報告の押し付け。
日常報告のしつけのプロなんですね。
そうですね。はい、
なるほど。でもそ、はい、確かにそれやったらいいかも。うん、日常報告のプロやったら、はいはい、プロの割には大したことないやんって言われるけど、日常報告の押し付けのプロやねんって言われたら、あ、確かにそうやな、プロやわ。
確かにそうやなってなってないですけどね。
いや、プロや、プロの幸せやわーってみたいな。なるわ。押し付け、その押し付けプロじゃないとできひんわー。
いやいや、まあ、押し付けなんですよね。だから、どこに行っても、
うん。そうですね。いいんじゃないですか。日常報告の押し付けやってます。
いや、たまに僕に肩書きつけてくれますけど、うん、ろくな肩書きないんですけど、今まで。なんか。
まあまあまあ、ものはいいようやから、日常報告の押し付けもなんかいいように言ったらなんかいい感じのフレーズ。
ああ、いい感じのカタカナのフレーズまたつけてね。
そうですね。
なんとか。ああ、そうですか。いやー。
日常報告をお届けする、なんかヤクルトレディみたいな感じで。
もう、ポスト入れてっちゃうみたいな。
そう、勝手にね。
ほんで金取っちゃうわけですからね、そうそう前には、は
い。あなたの iPhone に勝手にキャストします。
いやー、いいですね。
うん、なるほどね。日常報告のしつけをやってるんですね、
そこも。いや、何なんですか、この結論。
納得した
いや、納得したんですよ、なんか、それで。
いや、それやったら納得するんですよ、僕は。言ったら、日常報告のしつけを、
はいはい、
言ったら、日常報告のしつけの素晴らしさをずっと語ってるわけじゃないですか。
いやいやだ、
いやいや、でも、日常報告のしつけは別に悪いことじゃないんですよ、そもそも。
まあ。
だって、僕のやってることも日常報告のしつけやからね。
そうなんですね。言ったら、ポッドキャストっていう冠外すの、ね。
別に、なんつうの、本来ならば知らなくていいことじゃないですか。
まあ、
僕が思ったかとかは別に外に向かって言わなくていいわけで、はい、ある種それは僕もそうなんですよ。日常報告の押し付けなんですよ。
まあ、ね、
だから、はい、聞き手の要素は入ってないんですよ。あなたの言うポッドキャストの素晴らしさ。
ああ、なるほどね。もうこっち側の押し付けだ
から。そうそう、日常報告の押し付けの素晴らしさを聞きたいから。
はいはいはい。
で、最終的にはこう日常報告を押し付けることはこんなに素晴らしいんだ。
い
や、でもこれ大事な話で、ある種押し付けないと知ってもらえないじゃないですか。
うん、そうですね。そして分かり合えないですから。
押し付けたからこそそこでコミュニケーションが生まれた可能性もある。
そうですね。やっぱりこうコミュニケーション薄ね。
そうそう。言ったら、
そういう、
まあ、言わなくても
分かる。気迫な時代なんて言われてる中、はいはい。
なんか話しかけられたくないとか、ね。
ないとかそういうもう変な話、この前ニュースでやってましたけど、マンション内挨拶禁止なんていうね。まあ、そんなニュースも流れる中、ね。
あえて、自分の日常生活を人に押し付けていく行為。でもその結果、
うん、
こんな素晴らしいことになってるじゃないですか。
ああ、なるほど。
そういうことじゃないですか、目指すゴールは。
いや、そういうところですね。
もっと押し付けていこうぜって。
そうですね。だから、ポッドキャストっていう名前だから、ちょっと逆に分かりづらいのかもしれないですね。
そうですよ。
日常生活の押し付けっていうジャンルにした方が。
の名刺にもそう書いてたよ。
いや、めちゃくちゃその名刺もらえたぐらいですけどね。
なんであの時カフェは日常生活の押し付けを売りにしている。
売りにしている。そういった企業ですみたいな。
そうそうそう。
めちゃくちゃその名刺自体がもう押し付けみたいですけどね。
でも結局のカフェに集まってくるお客さんも、ね、お客さんなりの日常生活を徳松さんに押し付けてるわけでしょ。
まあそうですね。
そうでしょ。で、それでコミュニケーションが発生してるわけじゃないですか。
まあ、で、僕があんまりその日常生活を押し付けてますよっていうセリフはあんまり普段から言ってないから、たまに僕との距離感がわかんなくなるときあるんですよね、なんか急になんかその押し付けないでみたいなこと言われるんですけれど。
ああ、なるほど。
それはあんまり普段からちゃんと言ってないからでしょ、
ね。なるほど。そもそも最初から押し付けてますけど、
ね。最初から押し付けるつもりでしたよっていうね。
そうそう。そもそもこっちそうですからね。
そうですからっていう部分の、ちょっと。
ああ、それだったらなんかちょっと腑に落ちるわ。その遊んで地獄ってあなたが最近言い始めてたじゃないですか。それの一環じゃないですか。
そうですね。いや、もうあれも本当に。はい。
要は自分のことをこれでもかというぐらい知ってほしいわけじゃないですか、あなたは。
いや、もう本当にその通り。
そうでしょ。知って、四六時中俺のことを知っといてって言ってるわけじゃないですか。
いや、誰が今後近づいてくるんですか、それはもう。
いや、事実今近づいてきてる人がたくさんいるわけですから。
この事実知ったら大丈夫ですかね。この放送後大丈夫ですかね。
いや、それを知ってもそうだねって受け入れてくれる人が集まってくるわけじゃないですか。
ああ、そうですよね。
そこはマッチングの問題なんですよ。
あ、なるほど。
そういうのを求めてる人があなたの元に集まってくるわけだから。
そうですか。
いよいよどんどん押し付けてっていう人が。
なんか明確になっちゃうとなんか、明確になっちゃうとなんかちょっと怖いことやってたような気がしちゃいましたけど。まあまあまあ。 まあ、そのポッドキャストっていうなんか、なんか
濁し、濁し方
良かったかもしれない。
世の中に押し付けられたい人も存在するってことですよ。
あ、なるほどね。
うん。何やったら押し付けを聞きたい。
見てみたい。ああ、なるほどね。また共有するっていう部分とまたちょっとニュアンス違ったりしますからね。押し付けてるだけですからね。
そうですね。
いや、ちょっとなんか、いいような、悪いような。い
や、僕は勝手になんかいろんなことが本に落ちたんで。はい。
あ、もう、なんかちょっとスッキリした感じ出ちゃってますよね。
僕はね。
サンダさんから。
なんかすごい徳松にまつわる、なんか、ちょっと、ふんわりとした部分がなんかはっきりしたなって、輪郭がはっきりしたなって、お、ちょっと今シュッとしてないみたいな。ちょっと痩せたみたいな。
いや、ちょっと痩せたじゃなくて、僕はなんかやつれたんですけど、なんかちょっと。いや、まあまあまあまあ。じゃあまあ、ちょっとまた、またちょっと。まあ僕はこれからもその押し付けの活動やっていきますし。
そうですね。
もっとこう、押し付け最高みたいな、こう、風潮を作ろうと思ってるんで、
ああ、その言葉が今度一人歩きするとまた誤解を生んだりするから、
うん、
もっと丁寧な言葉にするべきでしょ
うけどね。そうそうそうですね。いや、本当に、本当に、本当に考えた方がいいですけどね。
そこはね。
本当に、そう、そういうことを考えることによって世に出れたりしますからね。
そう。で、それが、
それが、
それが言ったら社会との接点を持つ、適切な言葉が生まれ
るときに、そうなんですよ。
初めて、あなたはすごいピックアップされるかもしれない。
そうだね、そうだと思います。
押し付けとか言ってる時点ではまだ。
もうまた。
身内乗りの。
また身内乗りで、なんかその、外と接し、はい、外出てた時に拒否られてしまうから。
そうですね。なんか頭おかしいやつおるぞって
思う。そうそうそう。そうなんです。またテレビにも映れないですからね。
適切な言葉を見つける。
適切な表現、言葉を見つける。だあと4年の間に見つけます。はい、
おー、やっぱ4年、はい、4年なんですね、あと。
まあちょっとね、6年。
一応ね、メールを遡ると2011年以前にも、なんかもらってるっぽいんですけど。
あ、本当ですか。
ちょっと発掘されないですね、それが。
いや、けど、まあ、まあ、じゃあ、やっぱ8年で、はい。まあ、番組は8年やりましたし。
うん、そこは、まあ、好きに、
はいはい。はい、
していただければ。
8年目か。まあまあまあまあ、まあ、大体で、はい。大体、もうだいぶ付き合い長くなって、だねっていう話で、はい、やっていきたいなと思いますんで、本当に今日はありがとうございました。
急に唐突のあるんですね。
まあまあまあ、そうですね。まあ喋りたいこといっぱいありますけれど、
はいはい。
はい、まあ明日もお仕事はね、ありますし、ええ、はい、というわけで、ね、以上、ね、狭くて浅い奴ら、そして多数のポッドキャスト番組を、ね、主催されている、さだしんやさんがゲストでしたが、何か、告知みたいなものがもしございましたら。
あ、告知ですか？
はいはいはい。
今ちょうどね、あなたが最初に送ってくれたメールについてた、
はいはいはい。
画像を見つけました。
いやいや、ちょ、それなんかやめてください。なんかなんか僕こんなこともできるんですよ、みたいな感じでイラストを送ったんですよね。
これね、一番最初じゃなかったですわ。なんか最初にもらったメールとのやり取りの中で、
そう
僕もなんか、オタクだったけど、オタクの方にも混ざられなかったんすよ、みたいな感じで。
そう。だからそれのために、なんかその表現として、こんなんもう書けるんですよ、って送ったやつね。
僕は今33歳なんですが、って言ってますから、はいはい、やっぱり6年前ですね。
はいはいはい。6年前ですか？
6 年前ですね。
いや、だからまあ、あれですね。
結構、うまいですよ、この絵。
いや、そうなんです。うまいんですよ。で、それも、オタクの仲間に入ろうとしてた時の活動時期の時ですね。うん、まあ、結局入れなかったんですけどね。
この時の徳松さんは結構なんか、
はいはいはい、
文章がまともやな。なんでこんな長文書けるんやと思う。
いやいや、だから。
書けないじゃないですか。
はいはい。いや、今書けないじゃないですか。で、やっぱりその、外向きのことはできますから。僕、基本的に今でも。ね、はいはい。
なんでこんな人がジャンププラスの回であんな失態を犯し、そして、リスナーからもう二度と呼ばないでくださいって言われたのがわからないですね。
やっぱりあれじゃないですか。すごいまた雑な表現で喋りますけれど、字が出たんじゃないですか、
ね。あ、そうかそうか。これ、この時はまだよそ行き
だったんだと思うんで。
なるほど、なるほど。はいはい、
多分、字が出ちゃったんだと思うんですけど。
なるほどね。
はい。なんで、まあ、ちょっと今後も、ちょっと、まだ その画像はまだちょっと保存しといてですね。
はい、これは4年後
ですね。4年後にちょっと公開という形で。
なんかのきっかけで流出するかもしれない。
いや、まあまあ、いや、いいんですけどね、別に。はい、いいんですけど、なんかやっぱりちょっとなんか、恥ずかしいんでね、なんか。はい。まあまあまあ、そういう形で。まあ、本当に今回は、ありがとうございました。
あ、終わるんですね。
いや、ほぼ終わります、
は
い。
あ、そうですか。
はい。
あ、どうもどうも、ありがとうございました。
はい。ということで、最後はこの曲でお別れしたいと思います。川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、なんであの時です。それではまた次回、さよなら。
結局何の告知も僕してないですけどね。
なんか告知あるんですか、なんか。
ないです。
あ、ないですか。はい、さよなら。
さよなら。
二人とも、僕らは赤に変わってる。お互い意識し合ってる。